おはようございます。調子いいです。ありがとう。心配しないでください。祈りましょう。天父様、イエスキリストの御名によって祈ります。どうぞ今この時間使って、もっと深く私たちが、あなたと共にどうやって生きればいいのか教えてください。そして本当にそれが、具体的に私たちの日常生活の中に実行できますように、導きと力くださいお願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今勉強しているのはフィリピっていう手紙なんですけれども、まず皆様に思い出してほしいのは、これは手紙なんですね。そしてもともと手紙なんです。ですから普通だったら、ある人から手紙をもらったら、その手紙の読み方っていうのは初めから最後まで読むのは普通なんですけどね、人から手紙をもらってたら、ですからその途中で、今日は友達から手紙もらったんだけれども、第3ページから読んで、文章3つ読んだとか、そういうような読み方っていうのはちょっと基本的におかしいんじゃないかなと思うんですけれども、今日はちょっと時間の問題で全部読んでから話に入るんではなくて、2章から入りたいと思います。ですから皆様にお勧めしたいのは、自分の家では手紙初めから最後読んでください。それだったら一番バランスが取れるんじゃないかなと思いますので、今日の読む場所は、2章の、一番中心になるところは2章の、12節から、15節までちょっと勉強したいなと思うんですけれども、まず復習として2章3節読んでくれますか。
フィリピ2章3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
もう一度読んでください。
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
うん、はい。で、たまに、牧師とか、ベテランクリスチャンの私に質問してくるんですけれども、KBF の伝道のテクニックはどういうテクニックを使ってるんでしょうかとか、そういうようなこと聞かれることあるんですけれども、その日本が本当にイエス様を、との愛を築くんだったら、そういうなんかテクニックとか、マスコミでこうやってバーンって出すとか、そういうものではなくて、私たちが愛神様からもらって、そしてその愛を周りの人に与えるって、それだったら神様十分働くと思います。そしてそれを考えると思い出すのは、大震災の後、友達の家の駐車場が倒りかけてて、そしてそれが隣の家に落ちるような危険があったので、もちろんその時には、神戸がもうめちゃくちゃ状態だったので、なんか業者頼んで直してもらうという、そういう余裕のない時期で、そしてその時にKBF の何人の人がそこに行って、そして紐をつけて、それを軽トラックなんか車につけて、そしてその建物を逆方向に倒したんですね。そしてその後に何かの KBF の人たちがその広場で薪のとこでカレーの食事をしたんですね。そしてその辺にいた人たちが一緒に食べてて、そしてその時にその辺に住んでる人が私のとこに来て、私はどのようにこのような友達を作れるんですかって聞いたんです。もう涙がもう出てきそうで、そしてこれは何ですかって、この愛は何ですかって、そのようなことが聞かれて、そしてその時に まあ、ちょっと返事どうやって返事すればいいかちょっと分からなかったんですけれども、その時考えてみたのは、私たちは、なんか今から、異邦人の方に行って、そしてそこで私たちのイエス・キリストの愛を伝えます、全然そういうのないんですね。ただ困ってるヨッシーのとこ行って、そして別に、いや今から一応クリスチャンですので、キリストの愛で今彼を作って、そういうなんかもんじゃなくて、もう神の愛で、別にもうただ神の愛でもうこれやりましょうっていう、もう自然なものになってたんですね。そしてそれが人の心の中に伝わったんですね。男性でも女性でも、私は女性ですので今から女性らしく歩きますとかあんまり考えてないと思うんですよ。女性は女性で、別に今から女性とか、男性は私が男性ですので今、じゃあそれでは男性として三宮の駅まで向かってみる。あんまり男性はもう基本男性だったら男性なんですよ、ね、別に男性らしく、ですから本当にイエス・キリストの愛を受け入れて聖霊が住んでるんだったら、その愛の行動は普通にならないといけないです。わざたらしいような形で今からそれではそういうんじゃなくて、もう普通にもうイエス様と共に生きる、そしてその愛が自然に周りの人に流れていく、そして神様の方が人の心の中に働いてくれるって、それは神様望んでるような伝道の仕方なんです。そして後のような方法っていうのはどうしてもね、宗教臭くて、そして多くの人はそれを見るとしんどいっていうようなものが伝わってします。他の宗教と同じようなことをやってるんじゃないかっていうようなもの、けれども私たちが神の家族として愛し合ってるんだったら、助け合ってるんだったら、それが一番素晴らしい力強い伝道する方法じゃないかなと思います。そしてそれが、先週そのような、一致、神の愛、自己中心的に生きないで、そのような話だったんですけれども、今日の話は、フィリピンの2章の12節、そしてこれはこの御言葉は非常に大切な御言葉なんですけれども、この御言葉が気をつけないと誤解される可能性があるんです。ですからこの御言葉の訳も非常に大切じゃないかなと思うんですけれども、日本の訳は、まあ、結構正確に訳してあるんじゃないかなと思います。フィリピンの2章の12節読んでください。
そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。
もう一度読んでください。
そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。
そしてこの御言葉の中でちょっと気をつけないといけないような言葉が、その恐れの部分を読んでください。もう一度。
恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。
そして英語で言いますと fear、 恐れ fear、 そして trembling って怖くてって こういう触れるような言葉入ってるんですね。ですから私が若い時にこれを読んだ時に、どうして恐れるの、自分が救われてるんだったら安心して生きると思ったら、なんか下手したら急に救いが取られるのとか、この恐れるっていうのはちょっと怖いなと思って、じゃあそれやったら人が信じても、ちょっとやばい警報みたいなものがあって、下手したらそうやって生きるんかなとか、すごいこれを読んで悩んでたんですけれども、そしてその間違えたような解釈理解では多くの教会もそれに縛られてるんですね。 なんか怖いって、気をつけないとダメよって、失敗したら大変なことになるぞとか、そのような恐れに基づいたような教会でもあるんじゃないかなと思うんですね。けれども、調べてみますと、この恐れっていうのはいろんな意味があるんです、もともとの訳では。そして一つの意味は、お化けを見たような恐れ、怖いってお化け見たっていうような恐れ、失敗したら地獄に行くっていうような恐れ、それは一つの種類の恐れなんですけれども、同じ単語で、言葉で、別な場所で、尊敬っていうようなもの。そしてたまに私は飛行機で東京の方に向かっていくんですけれども、ある時は窓を見たら富士山がボンってもう目の前にあって、その時のすごいキャメラキャメラキャメラって、そのような恐れ、そのような尊敬、すごい、これはもうハガキ作れるわとか、いやこんなもう携帯の写真じゃなとか思いながら写真撮ったりしてて、けどもその尊敬っていう、神様は全世界すべての星、地球を作った方なんです。そして私たちが直接その人と会話ができるんだっていうような尊敬、そのような尊敬が非常に大事なんです。そして私たちが成長するんだったら、そのような神様に対する態度を持つことは大事じゃないかなと思うんですね。本当に私たちが天のパパとか呼べるんだけれども、事実はその方は全てを作った方で、ものすごい偉大な方で、すごいって尊敬っていうような気持ちを持った方が成長するんだったら大切だと思います。そしてだんだんだんだん態度がちょっと神様に対する塞げるような態度を持ち出してしまうと良くないんじゃないかなと思います。そしてけど もう一つここに書いてあるのは、そして日本語の訳も非常に正しく訳してあると思うんですけど、もう一度読んでくれますか。12節もう一度お願いします。
そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。
救いの達成っていうところ書いてあるんですけれども、この意味は救いのために努力をするっていうものじゃないんですよ。救われるように真面目になろう、救われるように、ボランティアしよう、そういう意味じゃないんですね。救いっていうのはイエス・キリストを信じるだけで、イエス・キリストが十字架にかかったんですって、そして自分は罪人だっていうことを認める、自分は不完全な人なんだ、自己中心的な人を認め、それを認めますって。ですから自分の、罪の罰を受けてくれる人が必要なんで、その理解が必要なんですね。そしてそれを神様に告白して、あなたの一人息子のやってくれたことを信じますって、どうぞ私の人生の中に働いてください、住んでくださいって、そして本気でそのような祈りをしてたら、その救いをその時にもらってるんですね。そしてこのようなものとちょっとぐらい似てるんではないかなと思うんですけれども、3週間ぐらい前かな、ホープチャペルのラルフ・モア先生が来て、そして一緒に食事会があったんですけれども、その食事会の後にそのラルフ・モアが僕のところでプレゼントしたいんですっていうことで、そしてどういうことかなと思ってコンピューターくれたんです。ネットブックっていうコンピューターで、ちっちゃなコンピューターで、僕すごい嬉しかったんですけれども、その箱のままそれをもらって、そしてもらった瞬間からそのコンピューターは私のものになってたんですね。けれどももらってるから使い方わかるっていうものとまた全然違うんですね。 だから、それを持って事務所に置いて箱のまま置いてどうしようってどうやって始まったらいいんだろうって僕ちょっとコンピューター苦手なのでまたこの辺に置いて確かにこれは僕のものなんだけれどもどうしようこれやっぱり開けて適当に壊したらどうしようとかと思ってなんかコンピューター詳しい人にやっぱり頼んだ方がいいんちゃうかなと思ってやっぱり説明してくれる人がいたらなとかそして、とうとう友達のガズに頼んでそして箱から出してそして開けてそして次は説明書を出してきてそしてこれを押せばブルリンって出てくるんだよなっていう感じでそしていろいろ今は使い方を習ってるんですけれども救いもちょっと似てるんじゃないかなと思うんですねイエス・キリストもう祈るだけで信仰によって救われるそしてその時に救いっていうのは自分のものなんです永遠の命が与えられてるんです喜べばいいと思いますけれども今度はその救いをどうやって実践するどうやって生きればいいのか、どうやって考えればいいのか、どうやって神様と共に付き合えばいいのかそれはね一瞬でもらうもんじゃなくてもうずっとじいちゃんばあちゃんになるまで天国行くまでそれを学ぶんですね習うんですねですからそれは焦ってやるようなもんではなくてちょこちょここれを理解したじゃあこうしようって少しずつそのような自分の救いを今度は具体的に実践するにはちょこちょこ毎日少しずつ学んでいくんですねけれどもこれを、経験するには神様にお願いしないといけない自動的にならないんですねコンピューターもそうなんですけれどもそのコンピューターを箱のまま置いてじゃあ箱から出てきなさいって出てきなさいとかスイッチオンしなさいとかやっぱり無理なんですね自分の手を使ってそれをちゃんと開けてそして今度は蓋を開けてそして今度オンスイッチを探し出して自分の体も使わないといけないんです自分の自由意志が必要なんですそして私たちが神様を望んでいるような人間になるつもりだったら私たちの協力は非常に大事なんですそして神様の付き合いというのは強制な付き合いではありませんよく宗教の中ではすごい押し付けるような行動が多いんですけれども神様は私たちと愛の行動を取りたいので私たちの自由意志をものすごい大事にするんですですから私たちが本当にこの救いを日常生活の中に経験したかったら自分も毎日決めないといけないもっと知りたい もっとどうやって生きればいいのか理解したい自分の友達に対してどのように接したらいいかとか結婚関係の中でどうしたらいいのかっていうのは本当に神様教えてって協力したいので私の手を使ってとかそのような態度を持たないといけないんですねそしてこれはちょっともう一つの例としては車のパワーステアリングと似てるんではないかなと思うんですねそれで僕は子供の時に横浜に住んでたんですけれどもその時代の車っていうのは特にバスの運転車っていうのはバスの運転車のハンドルっていうのはその時代ねこんなでかいものだったんですねそして運転者が白いグローブをこうはめてそして今度曲がる時にうわってうわってやってて今度左回りこうしてたんですけれどもどうしてかというとねパワーステアリングはないんですね古い車だったらですから自分の力だけで動かすっていうそういう時代の 車だったんですね。ですからタクシーの運転者もみんなそのグローブをはめて、そしてそのグローブは、あの古い車だったらグローブしてなかったらね、もうあの豆できてしまうっていう、そこまでの力が必要だったので。けど今の時代の車が違うんですね。今の時代の車はパワーステアリングっていうものがあって、そして自分の一つの指だけでも曲がろうと思ったらこうしたら、あのちょっと自分の力入れたら、ちょっと自分の力入れたらセンサーが、あの人間が私を動かしてるって気づいてくれるようなコンピューターのセンサーがそれあって、そしてじゃあ手伝おうって言うって、そして今度は僕が、左行こうと思ったらまたセンサーで、あ手伝おうって、そしてやってくれるんですね。あのですから楽なんです。そしてほとんどの力が自分から来てるんではなくて、そのエンジンからパワーが来てるわけなんですね。ですから今はその電灯のことで 手袋してあの運転する、そういう電灯があるのでタクシーがやってる人がいるんですけれども、本当はそこまでいらないんですね。なぜ言うと、もうエンジンの力で動いてるんですね。そして私たちも救いの人生っていうのは、あの精霊と力を合わせて生きる。ですからそのやり方っていうのは本当に毎日自分こうやる、他の人どうでもいい、あの私が前上じゃなくて、それを私たちがたっぷり練習していると思うんですけれども、それをちょっと置いて、今度新しい生き方で、今度はイエス様と共に生きるので、あのどうしたらいいんですか、じゃあ今はちょっとこの人気になっているので、神様、それを導きと思ってちょっと話しかけてみますって、そしてその人と話している時に、あの神様この人がどういう励ましが必要なんですかって、ですから協力しながら生きている。そうすると自分の力で頑張ってクタクタなんだとか、そういうのではなくて、不思議に精霊、自分の中に住んでいる精霊の力が共にあのいあの力になってくれているんですね。それはあの成長したクリスチャンの道なんです。そして私もそれを訓練中で、けれどもそれを慣れてくると楽しい。パワーステアリングって楽しいよ、指一本で。私が32年前の軽自動車持ってるんです。そしてそれたまに乗るの好きなんだけれども、毎日だったらねこの辺が痛くなってね、サロンパスになってしまうんですね。この辺につけて、なぜ言うとパワーステアリングがないから。あのそしてクリスチャンも自分の力で真面目にやろうとか、じゃあ次どうしたらいいんやろうって、じゃあ、ま、そういう激しいような気持ちであの生きるとね、もうボロボロになってきます。もう体も疲れてきます。ですからこの神様と共に生きる精霊が自分の力になるって、ですから本当確かに自分が歩いてる、確かに自分が語ってるけれども、委ねたような心を持って生きているので、神様はそれ使って力になってくれたり、知恵になってくれたり、そして不思議にある時は自分じゃないような力、ある時は自分と思えないような知恵が自分として自分の体として流れていって、あのそれはあの成長したあの道なんですね。ですから私の日常生活の中でもういつもこの祈りをしているんですよ。あのイエス様、私通して生きて、私通して生きて、あどうしたらいいかわからない、私通して生きて、ずっとそれを毎日あのそれをね、委ねた心をちゃんと持つように。そして確かに私があの、頭を使ってるし手も使ってるし、けれどもその委ねた心でやってますので、足りてない分があの入ってくるんですね。そしてそれあのまた誤解してほしくないのは、そのような人生っていうのはあの、教会の仕事だけやってる時とかそういうもんじゃなくて、あの自分の趣味をやってる時でも、あの、自分の仕事をやってる時でも そういう心を持つ、それが非常に楽しい。ですから私の場合は車の修理とかオートバイの修理とか木から物を作るのが大好きなんだけれども、どうして好きだっていうと自分一人でやってる感覚じゃないんです。直しながら私あなたの神様、あなた全部作ってるで作ったでしょって、地球もちょっとこれどうやって直したらいいと思うって、あなたと共にやりたいんですけれどもって、そうすると不思議な知恵が車修理ながら入ってきたり、そして今週嬉しいのは、うちにはすごく古くて、そしてお風呂がもうボロボロなんですね。そしてひびが入ってて、そしてそのひびからちょっと茶色っぽいようなものが漏れたりしてて、ですからとうとう私の家内がもうお風呂嫌ですって言われちゃって、そして新しいお風呂が欲しいですっていうことを言ってて、そして僕は元大工ですので、多分これ80何万円もぐらいすると思うよって直すね。なぜ言うとこのお風呂が壁とつながっているもんですので、潰したら壁も全部落ちてくるから全部改装しないといけないから、多分80何万円もすると思うよって。そして私のワイフが、いやけれどもそれはあなたの想像だけでしょうって、見積もりしましょうよとか、そして見積もりしてもらったら98万円、そして今ちょっと手元にないのでちょっと無理やなと思って、けれども今度思ったのはね、ちょっとね神様にちょっと祈って、うん、だから私がそこに立っててどうしようって、98万円はちょっと厳しいなって、神様あなただったらこれどうやって直すって、でちょっとそしてバッて入ってきたアイディアが、私いろんな機械が持ってるんですね。溶接機械も持ってるし、いろんな鉄のカッターとかいろいろ持ってるから、気づいたのはちょっと待てって、お風呂を一つの塊として出すんじゃなくて、それだったら全部落ちるから、それじゃなくてカッターでお風呂小さく切って、そしてちっちゃなピースにして、それ取り出せば壁そのまま、そして今度はお風呂を一サイズ一回り小さく注文してスポンと入れたら完成。2日前、1ヶ月ぶりのお風呂に入りました。ですから皆様の趣味の中でも働きの中でも、そのパワーステアリングの感覚で神様と共に生きる、そうするとだんだんだんだん自分で頑張ってるんではなくて、神様の力も一緒になっているので、喜びとかほっとした気持ちとか、大丈夫なんだ、神様絶対導いてくれるというような安心が入ってきて、そして素晴らしい人生を築くと思います。ですからこのイエス様、どうぞ私として生きてくださいという祈りが非常に大事なんですね。14節読んでください。
すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。
もう一度読んでください。
すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、
うん、でこれはかなり正しいんですけれども、ちょっと抜けている部分はその疑わずっていう説明なんですけれども、その疑わずっていう意味もこの元の単語に入っているんですけれども、もう一つの意味は、口論、口争い、そういう意味が入ってるんですね。ですからそういう喧嘩、すぐ口喧嘩してしまうような性格なんですね。そして本当にこの聖霊の力で生きるんだったら、その働きをなんかまるで水をぶっかけて止められるような方法っていうのは、自分の心の中でこういうような感情、もう一度読んでください。
すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、
うん、 そしてそういうつぶや数ブツブツブツブツ、それだったらもう氷をぶっかけるようなことになってしまって、そして共に生きるっていうものはなかなか経験することができません。そのような態度、いつもブツブツブツブツ言ってたら、それだったら自分の人生は自分の力で頑張るしかないっていうようなことになってしまいます。ですから本当にそうならないように気をつけて、感謝の心を持って、そしてもう一つはその喧嘩売るような、すぐ会話の中でなんか責めるような性格、口喧嘩になってしまうような性格、それしてしまうと、なかなか持ちられないような人間になっていくんですね。ですから一つの基本的なことで、例えば教会の中でリーダーになりたいなと思ったら、こういうような癖を持っているんだ、絶対持ちられない、絶対。ですからある人は聖書はすごい詳しくてよく勉強しているんですけれども、自分の心がこのような態度を持っているので、もう10年経っても20年経ってもね、なかなか持ちられないんですね。でその竜は結局精霊の働きをこのような心で潰しているわけなんですね。ブツブツブツブツ言いながら、文句言いながらって、そういうそれを持っている人っていうのはなかなか持ちられないんですね。ですから本当にイエス様と共に生きるっていうような人生を経験したかったら、そのブツブツをすぐいや感謝しよう、感謝できるものがある、そしてそういう感謝に変えるっていうのは非常に大事なんですね。そして今度はやっぱり誰かと話したらすぐ自分はなんかプレッシャーをかけてしんどい思いを与えるんだったら、いつも人のせいにするんではなくて、自分の中ではちょっと態度が悪いんじゃないかなっていう問題がある可能性があるんですね。ですから皆様の中でも、ひょっとしたらそういうものがあるんだったら、これが変わらないと10年経っても20年経っても自分の作りはコンピューターの箱のままになってしまう。救われてるけど箱のままなんですよ。しんどい生き方です。せっかく救いがもらってるのに使えない、そのような人生になってしまいます。ですからそうならないように一つはやっぱり喧嘩とか口喧嘩とかそういうのは私たち難しい社会にいますので、必ず出てくる、必ず。私ももううーんって言う時もうよくあります。うーんって言われたって一言が言い返したいんけどっていうような、そういう時あるんですね。そういうような問題から逃げられることは無理じゃないかなと思うんですね。ですから私たちができるのは、誰かとちょっと喧嘩してしまったとか、良くないようなコミュニケーション取ってしまったと思ったら、早くそれを解決する、謝る、早く。ですから今は、私の中でも20何年前と変わったなと思うのは、誰かと口喧嘩してしまったら、そこまで言うんやったら私も一言言わせてもらいますね、バーって。私もうわーって言ってそれでまた言ってきたらもっとうわーって言って、そしてその夜寝れない。そしてその時に、いや僕はこれうまく言った、これも言うけれども、あれ言われてちょっとうまく言い返せなかったねって、今回その話出たらね、もうこうやってやっつけてやるとか、でそういうのがぐるぐるぐるぐるぐるぐる頭の中にあるから寝れないっていうようなものがあって、そして今度夜中、やっぱり私も失敗したわって、やっとそれを認めて、それで今度神様、ごめんなさい、許してくださいって、そして今度は謝るのは明日じゃなくて、いつか謝ろうと思って、それで今度もずっと悩んで悩んで、そしてとうとうだんだん疲れてきて、もうとうとうどうでもいいやと思った時に、かなり遅れて謝りに行ったり、そういうパターンなんだけれども、今だったら、誰かとちょっと喧嘩が始まったら、 考えてる前、やばいって、そして どうしてやばいって言うと、その精霊の働き消してしまう、自分の人生が縛られる、そして今度人の祝福になれ、なれなくなっちゃう。ですからこのコミュニケーションは本当の問題じゃなくて、せっかくイエス様と共に生きているから、これを邪魔入ってほしくないからごめんなとか、そうしなるべく早くこれをもう解決しようというようなことになってしまうんですね。ですから私たちがこれからも成長したかったら、喧嘩があった時に成長した人は結構早くごめんなさいって言える。ごめんなさい言えますか？ここでごめんなさい言えない人がいるんじゃないかなと思います。それはあなたの大きな問題じゃないかなと思いますね。ごめんなさいって。でそしてもちろん嘘ついて、私もこれもこれもこれもしてないのに悪かったって、それ言うのは嘘になりますので良くないんだけども、自分をやったことに対して責任を取ってごめんなさいって、よく、中にはいい子ちゃんみたいな人がいて、なかなか頭を下げて謝ることできないようなクリスチャンもいるんですけれども、そういうクリスチャンはやっぱりずっとその縛られた状態なんですね。神様を望んでいるような人になれないんですね。ですから皆様の中では許せてない人がいるんだったら、早めに行って、それかメールして謝ってください。そうするとどんどんどんどん成長することができると思います。最後にもう一度、読みたいと思うんですけれども、ピリピの2章の14節、そして15節も読んでください。
すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、
もう一度読んでください。15節、
それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、
はい、英語の訳では、私たちはこの地球の光になるって書いてある、光になるっていうような訳なんですね。そしてそれが私たちこの地球にいる間の仕事なんですよ。光になる、神様から愛をもらって、そしてパワーステアリング感覚で委ねた心で行動に入る、失敗したらすぐ謝る、そして神様と共に生きて頼りながら生きる。そうするとこの地球の暗闇の中の光になっていって、そして多くの人は私たちが生きているから祝福されるというような存在になっていきますので、今週それは、少しでも実行してみましょう。今日は本当に、イエス様と共に生きる、自分の力で生きるんではなくて神の力で生きる、そのパワーステーリングの感覚で、今週それをちょっと経験したい人がいますでしょうか。いますか。じゃあ今、祈りますので、天父様、イエスキリストの皆によって祈ります。そして本当に感謝します。ただ罪の告白をして、あなたを信じれば永遠の命という素晴らしいプレゼントをもらえることができることを本当に心から感謝しますけれども、その後にどうやって生きればいいのか私たちが分かりません。そして私たちの力もすごく限られてます。小さな力なんです。ですから何人かの人が勇気を出して手を挙げました。そしてあなたと共に生きる、自分の力で無理に頑張るんじゃなくて、あなたと共に生きるっていう人生を経験したがってますので、どうぞ聖霊様強く強く働いてください。そして今週 そのような生き方がもっと深く味わうことができますように、どうぞ私たちの中に働いて、そして私たちが敏感になって、あなたを望んでいること、やりたがっていることが気づいて、自分のプランじゃなくてあなたのプランに協力することができますように、今週仕事でも、家の方にいても、家族と一緒に時間を過ごしている時でも、あなたと共に生きるっていう生き方を経験することができますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。